恵み深き父なる神様、あなたのあまりにも絶大なる主よ、その思い、その臨在のゆえに主よ、そしてあなたはこの場所に表そうとしている思いのあまりにも大きさに、私たちに恵みを注ごうとしているその祝福恵みの大きさのゆえに主よ、私は消し飛んでしまいそうです。主よ、跡形もなく主よ、あなたの栄光の前に消えてしまいそうです。主よ、なぜなら主よ、あなたはそのご意向の光を、神が神であるということ、王の王、主の主というその方がどのような方であるかということを、私はあるという方がどのような方であるかということを、この場所に私たちにどうしても表したいと言われるのですよ。それは私たちがあまりにもあなたを知っていると言いながら、何一つあなたを知らず、また私たちはあなたに見られていることも知らずに、あなたにあってその特権を与えられながら、あなたの民としてふさわしい生き方をせず、主よ、あなたのその御心を退け、またあなたを亡き者としているということを、私たちがあまりにも気づいていないからです。主よ、しかしなお私たちはこの小さい者があなたをたたえ、あなたの名を呼びます。どうか主よ、この人間の限界をはるかに超えたあなたご自身のその絶大なる、沈まれ私こそ神であることを知れと、そのように言われるあなたご自身を表してください。主よ、そのために主よ、私自身を、私のすべてを捧げします。あまりにも弱い器に主よ、あなたが力を注ぎ、その言葉を注ぎ、主よ、あなたご自身がどうぞこの全身全霊をもって、あなたがそのすべてを表してくださるように、どうぞ主よ、しもべは聞きます。主よ、語りください。あなたのその絶大なるそのありようをどうぞ表してくださいますように、どうぞ私を十字架に隠し、その血潮によりそのすべてを覆い、あなただけがこの場所に残り、あなたの御言葉だけがこの場所に豊かにあふれ、もう一度私たちをあなたにある民として立たせてくださいますように、尊き我が主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。この時、主はつむじ風の中から呼ぶに答えられた。虫の言葉をもって神の計り事を暗くするこの者は誰か。あなたは腰に帯して男らしくせよ。私はあなたに尋ねる。私に答えよ。呼ぶ記の38章の言葉です。この絶大なる言葉が、私はあるという方のその言葉がこの場所に響き渡っていること、ご自身がそのありを表したいと願っていることを強く感じています。それは主が私たちの姿をすべて見ているんですね。 私たちは見られてないと思ってるんです、心のどっかで。でも24時間すべての時、あらゆる場所、あらゆる時、どんな時でもその心の一番小さな奥底にまで、私たち自身が知らないそのところにまで及んで知っておられるんです。そして主のものとしたされた私たちに、あなたは私のものだと、圧倒的なご自身を持って、あなたは私のものだと、そのことを表したいんですね。創造者である方だけが許される、神である方だけが許される、この唯一の手段ですね。ご自身が現れることによって私たちのすべてを満たすという、そのことをどうしても表したいと、そのように願っています。ですから今この一つ一つのことを主に心を開いて聞いていきたいと思っています。ある意味で言うのであれば、私たちが聞きやすい話であればいくらでも自分の言葉として聞きやすい部分を選択してチョイスして聞くことはできます。しかし主が本当に望んでおられるようとする時の言葉を退ける者は永遠に、主を退ける者は永遠に主を退ける、主に退けられるということを知って、そしてご自身が本当に何を表したいのかということを注意深く聞いていきたいと思います。先日新しい出発という話をさせていただきました。イスラエルの民がエジプトからその約束の地へ向かって出ていきました。それはエクソダスというね、その世から離れていく、そして主の民となるというね、その過程を、そして約束の地に入る。しかしイスラエルはその自らのその持っている、エジプトを出た時からすでに持っていて、そしてその荒野のその中を歩いているその時でさえずっと捨てることができなかった、イスラエル自身の、つまり私が聖であるようにあなた方も聖でありなさいというこの聖というものから外れて、自分の生き方、その自分の生き方というのはエジプトに帰る、世に帰るというその生き方を主張し続けたんですね。つまりその方が常識的なんですよ。世に生きることの方が極めて常識的、つまり思考回路で考えて、常識で考えて、経験で考えて、そのことによるのであれば非常に簡単に思える、正しいように思える。だからこそイスラエルの民というのはその自分の経験の中で何度もそのことを考え出したことを叫び出した、その言葉は全て主に逆らう言葉、全て主につぶやく言葉として主に捉えられているんです。10度私を試みたと。私たちに必要なのは主が主である、私は主のものであると、主のものとされるという生き方によって、世から離れて主のものであるという、そして主を愛し主のために生き、また主の性質に預かる主のものとしての生き方を、そこに集中する、そこに願うために生きる。そうするのであれば聖という生き方になる。つまり聖という概念は主の性質が聖であると、それ以外に聖はないんです。主の第一の性質が聖なんです。そしてその聖というのは主のもの、主の側に入らなければ聖にはならないんです。どんなに巧妙な言い訳をしても、どんなに聖書の御言葉を使っても、どんなにそれを答弁することができて地頭を説き伏せられても、この主を退ける者は永遠に退ける、 主は永遠に退け、自分が永遠に主から退けられるということを知らないんです。つまり 聖という中に入る、主のものとして生きる、このことを実はイスラエルの民は知らなかった。だから40年その中で、荒野の中でいました。しかしそのヨルダンを渡る、そのところで新しい出発だと言われた。それは大きな主への背き、つまり新しい地を、あの素晴らしい地を、良い地じゃないと。確かに恵みがいっぱいある地だけども、アナク人って大きなね、巨人がいて、私たちを殺すために主が連れてきたんだと言ってしまった、あの大きな罪を、主は完全に除くために、40年という時間をかけたんですよ。つまり、エジプトでね、その、エジプトでいろんなことを学ぶってよく言うんですけど、いいですか、エジプトで学んだことは確かに建築とか、その人間の力で何を作るかっていう方法、農耕とか、農業ね、とか、そういうことを教わった。確かに、エジプトには水が、引いてこないとないし、だから、イスラエルみたいに雨が季節ごとに降ってくるとか、そういうとこじゃないんです。自分の力で引いてこなきゃいけない。ね、そしてレンガを焼いて自分で建てなければならない、そういう土地、その方法を知って学んだんだって。いいですか、その学んだ者たちはその40年の間に全て知りました。いいですか、世で全てのものを学んだ。しかしそれよりも大きなものは、その世から得たと積み上げたと思っている、その思いの中で、自分の心の中で思ってきた、その知恵を積み上げたと思っている、その中で実はエジプトを恋したってる、世を恋したってる、その偽りの教えが常識だと、それが本物だ、真理だと思い込んでる、その中に引き戻ろうとしている、それは会員って言うんですよ。それが会員、会員っていうのは、その会員のゆえに、その思いが、その溢れてきて、まあ、発情みたいなもんですね。こう書いてあるんですけどね。そういうふうに、要因書にはね。その、いらないでしまうんですね。つまり、世の思いが、その常識が、自分の中で溢れてきて、それで何とかしようとか、それこそが、言いながら、そこに戻そうとする。しかし、それがゆえに、イスラエルは滅びた。40年の時間をかけて、その最も中心のメンバー全員死んだんです。そして、その主の言葉だけ、すべてのものを置いて、主の言葉だけを信じた者たちだけが、つまり、ヨシュアとカレブだけが、あのヨルダンを渡ることができた。つまり主の御言葉以外に本当は何も必要なかったんです。あとは添えて与えられているものです。添えて与えられているものがメインになっちゃダメなんですね。主の御言葉を全ての私たちの基準、全ての土台、全ての一番下に置く。いらないものを全部払いのけて、全部の常識を全部払いのけて、主の御言葉を基準として生きる。そのところから入っていくことが、ヨルダンを渡っていくためのその時間でした。ヨルダンを渡った。そしてそのヨルダンを渡った時に、主は新しい出発を語られています。そしてその新しい出発に入って、主ご自身が先を歩まれて、ヨルダンの向こうのカナンの地を取っていきました、うん、カナンの地を取っていったときに、この、次々にね、主の御業が、つまりイスラエルのため戦ってないんですよ、うん、ろくな戦い方ができないんですから。戦いってものを本当は知らない。でも主ご自身が戦われたからこそ、カナンの大部分の地を取ることができた。そこからが問題ですそのカナンの地を分配したんですよ。つまり十二部族がね、先に二部族と半ですね、こう分けて、でもう半分が九部族がね、また取るんですけども、その分配をした、その分配をした時には土地が取れてないんですよ。 わかりますかね。主要な土地は取れてるんですよ。でも最もいい土地はまだ取れてないんです。まだ取れてないのに分配をして、あなた方が取りなさいって、あなた方が納めなさいって、そうやって分配されたんです。そして十二部族は各々のくじ引きの地に行った。そしてくじ引きの土地を取って、そしてそこで何をくじ引きされたのかというと、これは相続地って言われて、信仰によって与えられた土地。この信仰によって与えられるというのは、これは何かというと、聖書の中に埋めよ増えよ、地に満ちよ、地を治めよと最初に人間に与えられた断言、大原則があって、その土地でですよ、その与えられたものがその場所を治めるっていうことだったんです。だから勝ち取ることも中に含まれてるんです。つまり十二部族が集団で神を信じ、神と共に歩んで、神が先を歩まれたからこそ取れた。何一つしてないんですよ。神が取られた。だから取れた。それを今度は十二部族に分けられた時に同じことしなさいって、そういうふうに言ったんです。ここからが問題なんですよ。つまり集団で一つのね、塊であった時、つまりエクレシアとして私たちがね、集められているこの時は、そのどのようなものかっていうのを集団として主に見られてます。しかしその一つ一つの場所に使わされた時には、その一人一人があらゆるその全ての時間、全ての場所、これは関わりを持ってるんですよ。いろんな人々やその場所、空間、その時代、関わりを持ってるんです。その場所を勝ち取れ、治めようと、そのために使わされる。全員です。信仰が弱い、関係ありません。いいですか。私たちには聖書が与えられている。私たちには絶大なる全能なる神が私たちの内に来ている。私があるという方を最初から全部与えられています。そして贖い主、その方の血が与えられ、その十字架が与えられ、生徒たちは子羊の血と証の言葉によって悪魔に打ち勝ったとありますけれども、その私はあるという方の血を携えて、そしてこの方が完了したと、十字架の上で叫ばれた通り、全ての計画が完了したというものを持って使わされているんです。そのことによって勝利を得よ、勝ち取れと言われています。さてここからが問題というのは、この十二部族の姿を主は見てたってことです。使わされた後に一部族一部族見てるんです。つまりイスラエルのこの後も、つまり根底にあったいろいろな罪の問題というのを抱えたまんま出てってるんですよ。いろんな問題を一人一人抱えたまんま、でも主は見てないと思ってる。でも主は見てる。だからこそ、そして主はご自分の民ですから、散り散りにしたらご自分の民じゃないんじゃないんですよ。集まった時ご自分の民じゃないんです。ずーっと主の民ですから、その中でどう生きるのかということをちゃんと見て、その一人一人に対して、その問題に的確に試練を与えてるんです。この十二部族というのは、そのように歩んだ。つまりですね、主の思いを受け取って飯と言いますか、 主に新しい出発を誓い、主の思いを受け取りました。私は主のために行きますと最初に言って歩み始めます。エクレシアとして私たちはそのように確かに受け取りました。しかしこの後に待つというものは、私たち一人一人がその思いに、その思いを主は聞いて一人一人を扱われるということです。一人一人がどこに逃げたって、どこにいたって、まあもちろんこれ完全に逃げたら主の、あの御心を退けたものですから、さっき言ったように、あの主から退けられます。ですから主に、本当に主ご自身を選びの中にいるのであれば、これを受けざるを本当は得ません。よくね、ね、霊的な教会とか霊的な技の話をして、その聖霊のバプテスマとか、聖霊を受ける、聖霊に満たされてっていう話をする教会ももちろんある。その中であまり語られないと思いますし、ね、なかなかそういうふうに語られませんけれども、主イエス・キリストはそのヨハネから洗礼を受けた、ね、あの時に鳩がイエスのところに来て止まる、 命が与えられた。この時にイエス・キリストに起こったのは、その何て言うんでしょう、その活動がバーンと広がってって圧倒的な聖霊の技が起こってみたいな話がいきなり起こったんじゃないんですよ。荒野に行って40日40夜試みられてるんです。そしてイエスはご自身が神でありながら神の聖を表している、サタンに対してはっきりと主の聖を、そしてだからこそ主ご自身が聖であるということをはっきりと3つの誘惑、3つ、これ試みというのは実は誘惑という意味でもあるんですね。ですから誘惑の言葉を悪魔は言ってきます。その試みに対してはっきりと神が聖であることを表しているんです。つまりそのように性別と試練というものは必ずあります。多くのクリスチャンはこれを聞きたがらない。それは救われた瞬間に楽しい生活が待っていますよっていう話をするんですけれども、いいですか。そしてその主ご自身が素晴らしい絶大なるものを私たちに用意されていますよ、そのように言います。しかしその使い方を知らないんですよ。本当に聖である主のものでなければそれを使うことはできません。なぜなら自分のために使いますから。それサタンと一緒です、ね、主が自分が与えられている力を自分を高ぶらせるために使うのであればサタンと全く一緒です。しかしそうではない。主のものとして使うために、その使い方を覚えるために聖とする。だからその一人一人の問題を見てるんです。そしてその一つ一つをきちっと扱われます。イスラエルの民のその姿をちょっと見ながらちょっと見ましょうか。詩式の2章のところからお読みしましょう。2章の11節から読みます。まあ、その前からちょっと読んでいきましょう。じゃあ1章からちょっと、1節から読みましょう。主の使いがギルガルからポキムに登っていった。私はあなた方をエジプトから登らせて、あなた方の先祖に誓った地に連れてきていった。私はあなたと結んだ契約を決して破ることはない。あなた方はこの国の住民と契約を結んではならない。彼らの祭壇をこぼたなければならないと。しかしあなた方は私の命令に従わなかった。あなた方は何ということをしたのか。それで私は言う。私はあなた方の前から彼らを追い払わないであろう。彼らはかえってあなた方の敵となり、彼らの神々はあなた方の罠となるであろうと。主の使いがこれらの言葉をイスラエルのすべての人々に告げたので、民は声を上げて泣いた。それでそのところの名をポキムと呼んだ。そして彼らはそのところで主の実地に犠牲を捧げた。つまり分け与えられた地に行ったんだけども、その地を取らなかったんです。そしてですよ、その本来イスラエルの民がカナンの地に行ったのは、カナンのね、あそこに住んでいる民族が甚だしく罪を犯しているからこそ、主はそれに裁きを下した。つまりその裁きを下すという、その裁きというのがイスラエルの民を通じてその地を取るという方法でね、イスラエルのために全部与えるというその方法によって、つまり聖絶という言葉ですけれども、つまり聖というものの前では悪は存在することができませんから、それを形に表すということ、つまりそのことを願ったにもかかわらず、その土地のものを除かないでその土地の住民と契約を結ぶ、雑婚をして契約を結んで、そしてだんだんイスラエルの民が偶像礼拝をしていきます。さて これはなぜだったのか、これ詩式のその11節からまた読みます。イスラエルの人々は主の前に悪を行い、諸々のバールに仕え、かつてエジプトの地から彼らを導き出された先祖たちの神、主を捨てて、他の神々、すなわち周囲にある国民の神々に従い、それにひざまずいて、主の怒りを引き起こした。すなわち彼らは主を捨てて、バールとアシタロテに仕えたので、主の怒りがイスラエルに対して燃え、かすめ奪う者の手に渡して、かすめ奪わせ、かつ周囲の諸々の敵の手に売られたので、彼らは再びその敵に立ち向かうことができなかった。彼らがどこへ行っても主の手は彼らに災いをした。これは主がかつて言われ、また主は彼らに誓われた通りで、彼らはひどく悩んだ。その時主は裁き深さを起こして、彼らをかすめ奪う者の手から救い出された。しかし彼らはその裁き深さにも従わず、かえって他の神々を慕って、それと会員を行い、それにひざまずき、先祖たちが主の命令に従って歩んだ道をいち早く離れ去って、そのようには行わなかった。主は彼らのために裁き深さを起こされたとき、その裁き深さの在生中、主は裁き深さとともにおられて、彼らを敵の手から救い出された。これは彼らが自分を虐げ悩ましたもののゆえにうめき悲しんだので、主が彼らを憐れまれたからである。しかし裁き深さが死ぬと、彼らは背いて先祖たちに勝って悪を行い、他の神々に従ってそれに仕え、それにひざまずいて、その行いをやめず、固くなな道を離れなかった。それで主はイスラエルに対し激しく怒って言われた。この民は私がかつて先祖たちに命じた契約を犯し、私の命令に従わないゆえ、私もまたヨシュアが死んだ時に残しておいた国民をこの後彼らの前から追い払わないであろう。これはイスラエルが先祖たちの守ったように主の道を守ってそれに歩むかどうかを私が試みるためである。それゆえ主はこれらの国民を急いで追い払わずに残しておいて、ヨシュアの手に渡されなかったのである。このようにイスラエルの民がどのようなものであるのか、十二部族が散っていった先でも、その一人一人をちゃんと見られて、そしてそのことに対してちゃんとそこに民をね、敵対する民がいて、そしてその敵対する民がイスラエルに逆らって、これ詩式をちゃんと読んでみてください。詩式というのは実は私たちに対して、そのこの詩式の中に出てくる民の姿っていうのは、一つ一つの罪の姿は、私たちの姿はそのまま出てきます。そしてそのことに対してどのように扱われるのかということが一つ一つ出てきます。例えば前半部分、その詩式の前半部分では、その偶像礼拝のゆえに主の名を呼ばず他のものを呼んでいった、そして忘れ去っていた時に、その周りにいた残された民がその地を治めて、いつの間にか奴隷のような状態にイスラエルが戻っている。だからこそイスラエルの民は主の名を呼ぶ、名を呼ぶと主が現れるんですね。つまり裁き深さを通して現れて、その民に対して戦い取る。つまり主の忠実な治めるということに対しての不忠実、そしてその後の偶像礼拝、つまり世に染まっていってしまう、この土地に染まっていってしまうと同じ、使わされた場所に染まっていく、そこに取り込まれていく、いいやいいやその常識で、ね、そこで生きていくためにはその常識をうんと言わなかったら生きていけないんだもんと、ね、そう言いながらどんどん常識の中に、世の中に取り込まれていく。その中で取り切れなかったもの、そこにその問題はさらに肥大する、飲み込まれていって、いつの間にか自分の主の民であるというアイデンティティすらなくなっていく。そこに主の御手が、主の名を呼んだ時に主の御手が述べられて、その全ての者たちが一掃されていく。このパターンがしばらく続きますね。そして鉄の戦車とも出てくるんですね。これはもう人間の力ではね、そのイスラエルの力ではね、とても及ばないような科学技術ですよ。すごい兵器ですよ、鉄の戦車、ね、何も持てないんですから、そんな武器はね。その鉄の戦車を見て、ね、何を言ったかっていうと、ヨシヤ記のところにもすでに出てくるんですね。ヨシヤ記の17章の、 14、16ですね、ヨセフの子供、ヨセフの子孫はヨシュアに言った。主が今まで私を祝福されたので、私は数の多い民となったのに、あなたはなぜ私の修行としてただ一つのくじ、一つの分だけをくださったのですか。ヨシアは彼らに言った。もしあなたが数の多い民ならば、林に登っていて、そこでペリジ人やレバイム人の地を自分で切り開くがよい。エフライムの産地があなた方には狭いのだから。ヨセフの子孫は答えた。産地は私どもに十分ではありません。かつまた平地におるカナン人は、ベテシャンとその村々におる者も、エズレルの谷におる者も、皆鉄の戦車を持っています。ヨシュアはまたヨセフの家、すなわちエフライムとマナセに言った。あなたは数の多い民で大きな力を持っています。それでただ一つのくじでは足りません。産地王もあなたのものとしなければなりません。それは林ではあるが、切り開いて向こうの端まで自分のものとしなければなりません。カナン人は鉄の戦車があって強くはあるが、あなたはそれを追い払うことができます。そりゃそうですよ。いいですか。海を割ってエジプトでね、航海を割ってエジプトで、ヨルダンを割って、そしてあの難攻不落のエリコも主が落としたんですよ。それ見てるためですからね。だから鉄の戦車の騒ぎじゃない戦いをずっと目の前で見てた、ね、なのに鉄の戦車がと言ってしまっている。で取りなさいと言われてる。でも取らなかった。取らなかったからこそ鉄の戦車の軍団に取り、その後でね、その、支配されています。そしてその鉄の戦車の軍団と戦う。でその時にね、戦った女預言者デボラって出てきますけども、その戦いが出てきます。そしてその鉄の戦車を、もちろんその戦い、これは強いものが勝ったんじゃない、主の力がはっきりと表されるために、その女がって書いてありますね。女がその決着をつけたんですね。女性です。つまり主の力が圧倒的に現れた。戦うべきものじゃないものが勝ち取ったという姿を見せたんです。ギデオンもその中に勇士として書かれています。しかしその時にはギデオンがその樽の中でね、言ってる言葉というのは、かつての主のなされた御業はもうどこにあるのかと言いながら、でも国のことを心悩んで主の名を呼んでいたのでしょう。だからこそギデオンの場所に主の御使いが来て大勇士をと言った。そしてギデオンはそのミディアン人と戦っていくんですけどもその、戦いの時に、ギデオンは、そのギデオンのところの戦った、その戦って取っていく、その大羽で戦っていく時に、ね、エフライムがね、エフライムという民がこれ出てくるんですね。ちょっと見てみますかね。じゃあ出てくるかな。はい、8章の一節ですね。知識のエフライムの人々はギデオンに向かい、あなたがミディアン人と戦うために行かれた時、我々を呼ばなかったが、どうしてそういうことをされたのですかと言って、激しく彼を責めた、ね、これ勝利の横取りですよ。自分の栄光にしたかったんですよ。高慢です。つまりこの時にエフライムは高慢という罪を持っているんですよ。そしてプライド、自分のね、そして略奪、こういうものを持っている。神の栄光をかすみ、自分のものにかすめ取ろうとしている姿です。でそれに対してギデオはこの時は何も言いません。しかしその他の裁き塚さんにも同じようなことをするんです。11章にその、裁き塚さでエフタっていう人が出てくるんですけれども、このエフタっていう人が戦った時も、エフライムが横取りをしようと出てきます。12章の一節ですね。エフライムの人々集まってザボンに行き、エフタに行った。なぜあなたは進んでいって、アンモンの人々と戦いながら我々を招いて一緒に行かせませんでしたか。我々はあなたの家に火をつけてあなたを一緒に焼いてしまいますと。でこれに怒って、エフタがこのエフライムの者たちを戦って、でエフライム散々殺されてしまいます。つまりエフライムの高慢という問題に対して、仲間のこのいわゆる裁き塚さがそのエフライムの民をにその裁きを加え、あの裁きというかね、まあ、裁きですね。つまり戦って、そして彼らがそのギ ギレアデの地に来ることができないようにしている姿が出てきて、虐殺している姿が出てきているんですけども、これは、そのエフライムのその罪に対して主が扱っているってことなんですね。サムソンもそうですね。サムソンの根本的な原理というのは、本来これペリシテ人の立てるそのと戦うための裁き深さだったんですけども、彼の行動原理は全部女です、はい、全部女性です。つまり最初のところから女性に対する恋愛関係でずっと戦って、自分のその女性に対する思いだけで結果的に言うと運命的にペリシテ人と戦ってます、うん、しかし彼はその女性に心が行っていってしまう、奪われてしまう、その心の真の部分まで奪われてしまったがために、主の本当の祝福を失ってしまう。つまりナジル人の誓願というのをかけられて髪を剃ってはならない、そこに力の源がある、そのことを女性に明かしてしまったがために、その全ての祝福を失います。そして何が起こったのかというと、もう目もえぐられてボロボロになって捕らえられていって、そして見せ物にされてペリシテのねところで、なのに少しだけ髪がその時に、ね、その伸びたサムソンの、そのそしてその時にこう言ったんですよ。私の片目のためだけにもでも穴を打たせてほしいと言って、つまりこれも自分のことなんです。つまり穴打ち、自分の片目の穴打ちなんですけどね、つまり自分のことのために戦ってんですよ。そしてでも大勝利をしてるペリシテ人にね。でも主はこれ扱ったでしょ。そして実際にはその死をもって、その結局そのペリシテ人に戦ってその戦果を得ましたが、サムソン自体は何の成果も得ませんでした。先ほど言いましたギデオンの子供たちは、今度はその子供たちの中の一人の子供がそのギデオンの子供たちを殺して、これ分裂をします。そしてその仲間内同士が分裂をして戦うという惨めな戦いをする。これは分裂のためですね。でその後にまたミカの家というのが出てくるんです、ね、その偶像礼拝のその、お金を使ってエポデを作って祭壇を作って、そしてテラフィム作ってね、それでそこで偶像礼拝をしている。でレビ人の祭司を一人見つけてきて、そこの専用の祭司にした、ね、そしたらダンの民がやってきて、そのダンの民が本当はね、聖書にはおとなしい民に降伏を進めようと言っているのに、おとなしい民を見つけて攻め取っちゃうんですよ。そのね、その行く途中にそのミカの家によって、いいですか、偶像であるテラフィムとね、そのあれをエポデを持って奪い取って、祭司も略奪して、そしてダンの土地に置くんですよ。これは偶像礼拝、偶像礼拝と略奪の罪です。でも主見てるんですね、これ全部ね。それで略奪の罪に対してどうしたかっていうと、これ、ね、ダンはね、これ扱い受けてないんですよ。扱い受けてない、ずっとその偶像があったって書いてあるんですね。でその偶像があった、このあとね、そのうちダンに子牛が出てきます。なんだっけな、レハビアムじゃなくて、なんだっけな、レハビアム？レハビアムじゃないよ。ちょっと忘れしましたね。ヤラベアム、ヤラベアム、そうそうそうそう、ヤラベアム、ヤラベアムの時にヤラベアムが偶像を立てて、その偶像がずっとね、アダになって、その段の、つまり偶像がずっと置き続けている、これに扱いを受けなかったんですよ。だから偶像をずっと置きっぱなしのまんまずっと進みます。でバビロンに捕囚をされていってっていうところに行くんですけど、このあと一番怖いのは、前にもお話ししました黙示録の時にところに十二部族が出てきて、その十二部族が出てくる名を呼ばれている場所があるんです。その十二部族の中にダンが入ってないんですよ。 いいですか、扱われなかったんですよ、空想礼拝を。主から離れたんですよ。そのことをずっと扱われなければ永遠の問題に関わるということです。多くの人たちは自分の問題は主が目をつぶっているだろうと、一番扱ってほしくない暗いね、そういう部分というのはそう思っていると思うんですよ。自分の傲慢だとか、自分が陰で言っていることだとか、自分が人に行ってしまったことだとか、一つ一つのことをみんな知らないと思ってますが、主は全部見てます。計略を巡らしたこと、ねね、そういう一つ一つのことですよ、全部。私は主を知っていると、私は主の思いでこういうふうにしたんだ、それも全部知ってますよ。その子は主を本当に知っていたのか、私は知らないと言わなかったから、知ることがなかったことも全部主は知ってます。そしてそれを扱うんです。その問題に応じたように扱われます。扱われれば幸いです。扱われなければ幸いではありません。永遠の問題に関わります。その時期っていうのはあるんですよ。新しい地に入る、主のものとして使われる、その時には主がその問題に必ず触れます。そしてその問題は集団の中で、こういうねエクレシアの中でも現れますし、その中で一人一人問題やそういう問題にも現れるでしょうし、個人の生活の中にも現れます。しぶとく主の力によってそのことを解決しなければ、そして自分の何がそこの問題に主が扱っておられるのか、できれば闇のままに置いていきたいと思うのであれば、それは置いておかれることはありません。もし置いといてもらったら、本人が幸いと思ったら大間違いで、先ほど言ったように永遠に関わってしまうんです。そのように一つ一つの問題に対して主が触れていく。イスラエルのためはこの後ね、ベニヤミンという民族はが出てきます。そのベニヤミンの民族っていうのは、ギビアのね町っていうところでね、その町の姿が出てきます。もうソドムとゴモラのあの町のような姿が出てくるんですよ、うん、ね、そしてね、その、あるねある、ある人の目かけをね、その集団で暴行して、そして殺してしまうという罪をね犯して、そしてそのことが元で、そのことを今度かばうベニヤミンね、そのギバの町はベニヤミンの町ですから、そのベニヤミンの民がかばった。だからベニヤミンの民は撃たれます。ソドムの罪を犯し続けていたがために、ベニヤミンは大きく扱われました。その数を大きく減らしました。それはイスラエルのその部族が集まってベニヤミンと戦った、これは非常な痛みでしたが、その苦しみその中で扱われました。しかし一つ一つの問題に対して本当に向き合っていかないで、主よちょっとあっちに行っててくださいって、ね、自分の好きな思うようにやっているっていうその姿っていうのは、ね、実は詩式の一番最後のところに出てきます。主はちゃんと見てるんですね。21章の35節、その頃イスラエルには王がなかったので、おのおの自分の目に正しいと見るところを行ったって書いてあるんです。好き放題のことをします。そして結果どうなるかっていうと、契約の箱を奪われるって、そういうことが起こるんですよ。祭司もちゃんといた、そのエリの子供たちがいた、エリの子供たちは祭司に仕えていたのに罪を犯し続けたんです。そして契約の箱を奪われます。主の臨在、主そのもの、それが敵に奪われるってやつですよ。とんでもないでしょ。私たちの救いが敵に奪われる、そういうようなものですよ。そういうことが起こったんです。そしてイスラエルの民は必死になって、その時ね、必死になって叫んで、その時ですよ、実はね、その時にはサムエルが治めますね。一人のハンナという女性が自分の苦しみのゆえに、苦しみという試練の中で彼女は子供を産むことができませんでした。だから苦しみの祈りをした。 その苦しみの祈りは、その祈りが叶えられて語ったその予言の言葉は、後々イスラエルに王が生まれると、やがてイエス・キリストを予言させるような言葉まで予言していますけれども、つまりその言葉、そしてそのハンナの、ね、祈りと、非常にマリアが、ね、そのイエスに身ごもイエスを身ごもった時にその言ったその マグニフィカントで、あのマリアが、ね、歌っている歌がありますけれども、マリアのその歌はハンナの祈りに似ているんですね。つまりそこまで行ってイエスの誕生に成就していくところまで関わる、その祈りにまで至った、つまり時代に関わる祈りの話を私はここでしたと思います。一人個人の苦しみがその時代を動かす、やがて来る時代にまで動かす、救い主にまで到達する、主の計画にまで到達する祈りになるんだ。そこまで心を注ぎ出すのであれば、その全ての一人一人の苦しみは本当に徹底的に主に向き合うのであれば、そこにまで通じると。その苦しみの中にあったハンナから生まれた、ハンナはその子を捧げると、もし子供が生まれたら捧げると言った、そのサムエルを捧げた、そのサムエルが治めたんです。そのサムエルが次の王二人を油を注いで任命する、その働きをします。最初のサウルという王は、そのいわゆるイスラエルはその王が、ね、欲しいと、根本的に言うと近隣の国々が強かったから、近隣の国々と同じようなシステムが欲しい、主じゃないと、近隣と同じシステムが欲しいんだと、王が王をくれと、主が王です。サムエルは苦しみました。しかし主はそれを許された。だからサウルが、しかしサウルは他の人よりもその見た目がね、麗しかった、他の人に、ね、肩よりも一つね背が高い、見た姿が麗しかった、王らしかった。しかし彼がやったことは、主を見たんではない、人々を見て、人々を見た決定で、つまり敵を見て敵をどうするか、人々が自分をどうして、どう評しているからどうするか、こういうことでいっぱいになった王様です。つまり人がその望んだ王が、それはでも本当に治めることはありませんでした。しかしダビデというその見た目には麗しくない、主はこう言います。ダビデを任命する、その時選ぶ時に、ね、サムエルがダビデを探し出す時にね、人は上辺を見るけれども、人は上辺を見るが神は心を見られると、その奥底まで見ていてダビデを選びます。見た目は、ね、小さい男の子、ね、ちょっと麗しいけれども、そのね、かわいい、そうそう、かわいい男の子ですよ。その男の子がなんとね、そのサウルに苦しめられて苦しめられて苦しめられて、その中で主を知ったんですよ。主のために生きるということを本当に知った王になったんですよ。王の、つまり王というのは主の思いを受け取ってその国を治めるという主の代理ですからね、ただ単に。つまりただの役割ですよ。そんな偉いとか偉くないじゃない。主の思いをそのままするためだけに、だから主と心がぴったり一つでなきゃいけなかった。だからダビデはその思いを苦しみの中で、自分がサウルに殺されるという死ぬような思いの中で、苦しみの中で見ていったんです。このダビデ、実はもう少し前のルツ記に出てくるところにもつながってます。ルツね、ルツとナオミというのが出てきます。ルツは、ね、自分の土地にいたんだけれども、飢饉の中でモアブの土地に行った。そしてモアブの、ね、自分の娘にモアブの土地の、ね、女性たちを、ね、嫁にもらった。その中の一人が、ね、ナオミです。そして逆ですね、ナオミとルツが逆、ナオミが、それでルツが嫁だよ。そう、すみません。ルツが嫁。ちょっと今書き換えますね。ごめんなさい。ルツが嫁。ナオミが、そう。それで、そのルツが、うん、そのルツは、ね、結局その苦しみの中で何があったかっていうと、結局ね、その危機の中で、それでもその、いわゆる、主を選ぶんですよ。ね。あなたを離れませんと。ね。言って、主を選ぶと。そのことによってどこにつながったかというと、その贖い主の方になる、ね、ボアズに会いますね、うん、何かというと買い取って、 そして花嫁になる、そしてイスラエルの民になる。これね、異邦人の贖い、異邦人の教会、エクレシアの方ですよ。本来恵みを受けるはずのないものが恵みを受けるという方が、そこに麗しい姿としてキリストの花嫁となる、キリストに贖われる、そのことだけでキリストの花嫁となるっていう方が、全く関係のない罪を犯し続けたものであるにもかかわらず、違法の民でその恵みに入るはずもない。でその方、その血統、それが続いてダビデにつながるんですよ。そのダビデが今度は苦しみ続けた。つまりその試練の中で何を得たのか。試練っていうのはね、私たちを何かこそぎ落とすような作業ですから、すっごく嫌だと思うんですよ、すごく嫌がる人が多い。で、ね、クリスチャンになったら試練はないと言いたい人もいるでしょうし、ないかのようにものを言う人もいます、ね、しかしイエスご自身はこう言ってるじゃないですか。金持ちの青年が、ずっと律法を守ってきた金持ちの青年に、全財産を施しなさいって、ね、そして私についてきなさいって、この言葉を言ったとき、ある種これはもう青年にとっては試練です。しかしその青年は悲しんで去ってしまった。何が本当は得られたんでしょうか。この時に言われているのはね、神の国、金持ちが神の国に入るのは難しいと、ラクダが針の穴を通るようなって話しましたね。これ針の穴っていろんな訳があってね、そういろんなごまかしをしようと います、ね、思っている人がいますけれども、本当に言いたいこの真理っていうのは、もし針の穴って私たち通れませんから、肉体を持ってはね、つまり朽ちるものを持って通れないところですよ。神の国っていうのは朽ちるものを持っては入れない場所なんです。狭い門から入りなさいって言ってる。でもその狭い門の幅を知らないんです。針の穴ですよ。この肉体を、この肉の思い、肉体の持っているもの、私たちを生かそう、私たちのために生きよう、そういう思いを持っては入れないところです。イエス様は何て言ってたんですかね。ね、十字架を背負って日々私についてきなさいと。ね、自分の命を失うものは帰って、いや、自分の命を得ようとするものは帰ってそれを失い、自分の命を失うものは帰って永遠の命を受けると言ってるじゃないですか。ルカの9章でね、言ってるんですよ。つまりね、それだけの細い穴なんですよ。その細い穴っていうのは、自らが死ななきゃ通らないんです。自らが死ななきゃっていうのは、頭で考えて死んだと認定するとか、そういうものではないです。わかりますかね。死んだと決めたから死んだ、でも私は死にたくない、こういうものではないんです。そういう人いますよ。死んだと思い込んで、死んだと自分で言って聞かせて、死んだっていうことの事実のもとに全てを始めようとする人がいますけれども、それは針の穴の理論を知りながら、この後ろ側に入りたくてしょうがないんです。でも単純ですよ。これ自分がズキッとしますから、主のために死ねますか。これです。主があなたのために命を捨ててくださったのだから、あなたは主のために命が捨てられますか。これだけです。単純ですよ。すごく単純な真理です。これすごく分かりやすい言葉でしょ。分かりやすい言葉だから痛いんです。そしてそこは通れないって思うでしょ。通れないって思う。でも通れなく、通ったらその先には神の国があるんです。 私がね、こう皆さんに、神の国はこんなところだ、神の国にこんなに財産が与えられてるんだ、相続が与えられていて、天の座がどうのこうの、こういう話をずっとしてきましたけれども、これはこの針の穴の向こうです。この針の穴の狭き門の先は命の木の先ですから、命の木ですよ。つまりエデンのところで出されてしまったあの命の木への道、あの細い穴の中に入って、神の国の中に突入する。だから貧しいもの、弱いもの、罪深くて、そんな自分の命なんか見えないもの、あがなわれて嬉しくて、愛されたことが嬉しくて、愛している、それだけでバカみたいに自分の命なんてもういいです、あなたのためだけに生きますって言ったものが神の国に突入しているってルカ書で言ってるんですよ。 神の国に突入するとはこういうことです。この針の穴を通るんです、ね、その針の穴を通るというのはこそぎ落とされる痛みですから、だからこそ人では通れない、そのことを主は全部見てるんですよ。そしてその通すための試練があるんです。試練がね、主は試練を与えないと、そういうものを与えたり主が、用意することはないというふうに、思う方もいらっしゃるし、そういう話をする方がいらっしゃるんですけども、ヘブル人の手紙には書いてありますね。こう書いてありますね。ヘブル人の手紙12章2節から読みましょうか。ちょっと長いですよね。信仰の導き手であり、またその完成者であるイエスを仰ぎつつ走ろうではないか。彼は自分の前に置かれている喜びのゆえに恥をも厭わないで十字架を忍び、神の御座の右に座するに至ったのである。あなた方は弱り果てて意気粗相しないために罪人らのこのような犯行を耐え忍んだ方のことを思い見るべきである。あなた方は罪と取り組んで戦うとき、まだ血を流すほどの抵抗をしたことがない、また子たちに対するようにあなた方に語られたこの勧めの言葉を忘れている。私の子よ、主の訓練を軽んじてはいけない。主に責められるとき弱り果ててはならない。主は愛する者を訓練し、受け入れるすべての子を鞭打たれるのである。あなた方は訓練として耐え忍びなさい。神はあなた方を子として取り扱っておられるのである。一体父に訓練されない子があるだろうか。誰でも受ける訓練があなた方に与えられないとすれば、それこそあなた方は私生児であって本当の子ではない。その上、肉親の父は私たちを訓練するのになお彼を敬おうとすれば、なおさら私たちは魂の父に服従して真に生きるべきではないか。肉親の父はしばらくの間自分の考えに従って訓練を与えるが、魂の父は私たちの益のためその清さに預からせるためにそうされるのである。すべての訓練は当座は喜ばしいものとは思われず、むしろ悲しいものと思われる。しかし後になればそれによって鍛えられるものに平安な義の実を結ばせるようになる。義の実という、義というのは神の性質だけですから、神からしかありません。つまり十字架の死と復活が結んだ実が、十字架のもとにある平安の実が私たちの中になる。その訓練の中でこそぎ落とされた死を予見するような、その中で主のよみがえの命が、死ぬべき体も私たちを生かしてくださるということを知る。天地万物を動かしてですよ、その時代をそれごと動かしてでも、ね、私のためによみがえらせる、そういう命があって、そのようにするっていう姿を苦しみの中で見ます。死とよみがえりを繰り返す。パウロはそのようにね、日々死に渡されているがと、ね、死ぬべき体にキリストの命が現れるためにと、そのようなことがあるんだとはっきり言っています。つまりその苦しみの中で主の命の実が結ばれ現れる、その時こそぎ落とされる。それは何か、目で見えない神の国、永遠の財産、主ご自身、さっきお話ししましたこのダビデの話、ダビデは苦しみの中で戦いの中で主を見た話をかつていたしました。詩編の27章 彼は本当に苦しみの中にあったことが分かります。その前から 最初から読みましょうか。主は私の光、私の救いだ、私は誰を恐れよう。主は私の命の砦だ、私は誰を恐れよう。恐れよう私の仇、私の敵である悪を行う者どもが襲ってきて私をそしり、私を責めるとき彼はつまずき倒れるであろう。たとえ軍勢が陣営を張って私を責めても私の心は恐れない。たとえ戦が起こって私を責めてもなお私は自ら頼むところがある。私は一つのことを主に願った。私はそれを求める。私の生きる限り主の家に住んで主の麗しきを見、その宮で尋ね極めること。それは主が悩みの日にその狩り屋のうちに私を潜ませ、その幕屋の奥に私を隠し、岩の上に私を高く置かれるからである。今私の神戸は私をめぐる敵の上に高く上げられる。それゆえ私は主の幕屋で喜びの声を上げて生贄を捧げ、歌って主を褒めたたえるであろう。主よ、私が声を上げて呼ばれるとき聞いて、私は憐み、私に答えてください。あなたは仰せられました。我が顔を尋ね求めようと。あなたに向かって私の心は言います。主よ、私は御顔を尋ね求めますと。苦しみの中で命を狙われる者、その苦しみの中でたった一つ入れる場所、この世の中で逃げる場所なんてどこもない。物理的な場所なんて何一つない。その時に主が本当に助けてくれるのかとすら分かりますかね。そんなに信仰を持ってないんですよ。持っていないからこそその場所が全部狭められてそこしかないっていう状態になる。その時に狩りやいい家には見えませんね、掘ったて小屋みたいなところがあってそこに飛び込む。他に隠れる場所がないから主のもとに隠れる。本当に主が何をしてくれるか分かんない。でも主ならばそんなものかもしれませんね最初は。しかし飛び込んだ先にあったのは、主はその幕屋の奥に私を隠したんですよ。この幕屋の奥というのは至聖所だと何度もお話しました。聖所の奥の至聖所、主の臨在が満ち溢れる場所、主ご自身がおられる場所です。この地上で唯一おられる場所に主は私を引き入れて、そして岩の上に私を高く置かれるからである。この岩の上、最も高い場所、天にまで引き上げられる。主の臨在、主とまみゆるとき、私たちは主のおられる臨在の前に、その前に入ったときには、この地上なのか天にいるのかわからない、最も高いところに行くんですよ。その命を失うかと思うほどの苦しみの中で、初めて至聖所を見出す。世が与える平安とは全く違います。すべてのものが色あせて、そこにだけしか価値がない。その中に飛び込むことができるんですよ。この価値は何者にも勝る。なぜですか？なぜか、この部屋がもう一箇所別のところに出てきます。ヨハネの福音書の14章。イエス様はこの地を離れるとき、イエス様は私たちに言い残したその告別説教の中に出てくる言葉です。14章の1節から読みます。あなた方は心を騒がせないがよい。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住まいがたくさんある。もしなかったならば私はそう言っておいたであろう。あなた方のために場所を用意しに行くのだから。そして行って場所の用意ができたならまた来てあなた方を私のところに迎えよう。私のおるところにあなた方もおらせるためである。この部屋です。主が用意してくださる天の部屋ですよ。この地上で苦しみの中で、何度も苦しみの中で主よって叫んで、もうあなたの場所しかないと言って叫んだ、その中だけに平安がある。その経験を した者だけは知ってます。そこはどんな問題があっても世と完全に切り離された場所です。 何者も与えることのできない絶大な平安があるんです。苦しみの最中にですよ。他に苦しいことがあるから平安に思えるじゃないんです。生まれてからこの方たった一度も味わったことのない絶大な主がそこにおられるっていう平安です。その平安を知るんですよ。その中に飛び込んでしまったものは、その部屋で祈ることは主が必ず親しく聞かれ、そしてその顔と顔を合わせて主がその全てにおいて、私が心配するのではなく主が心配されるということを知るんですよ。そして天地万物を主が治めておられる方が私のためにそのことを聞いておられるということを知るんです。それは主と婚約しているものだけが入れる場所です。イエスによって、その命によってあがなわれた。だってそこに血があるんですから、イエスの血があるんですよ。その場所に入れるんですよ。その場所に入る、そこで祈る。もう一瞬なのに永遠の時間が流れ、苦しみの中で1分でも5分でも主よって叫んだところに、そこにいつでも入れるようになります。何度も何度も何度も何度も祈れば祈るほど、その場所がどんなに豊かな場所か知るんですよ。その部屋がどんなに豊かな場所か、その場所が永遠であって、そこにどれほどの価値が凝縮されているのか、主がおられる溢れる愛がその場所ではっきりと受け取れるんですよ。そんな場所、このためだけに私は行きたいと願うような場所があるんです。だからダビデは一つのことを願った。主の麗しさを仰ぎ見るためにこの主の家に住まうことですよ。だからこの地上で主が住まわれる家を建てたかった。だから生涯のすべてを、これは私の想像です、でもその主の家を建てることが許されなかったにもかかわらず、ダビデは全人生のすべてを主の家を建てるために注ぎ、主の家、神のあの神殿の設計図を見せてもらった。それほどに祈って祈って、その場所、その部屋があった。天に帰った時にそれが私の主との部屋なんですよ。新居です。そこが主と愛を育む場所ですよ。この地上で豊かに交われば交わるほど、天に置いたその場所というのは本当に豊かなんですよ。よく知っている、よく慣れ親しんでいる、そこで主とこの地上で何を祈ったのか、何が起こったのか、一緒に語り合える部屋じゃないですか。その部屋に行けるんですよ。主はそれを用意しに行くって、この部屋に飛び込まなかったら用意できないじゃないですか。何の価値もありません。クリスチャンになってこのところ通らなかったら、針の穴通らなかったら何の意味もありません。全世界を設けても意味がないんです。それを避けて通ろうとすれば、その永遠の神の国にこの地上から入ることはできません。主の前に出ることはできません。しかそしてその部屋を知ることはなく、その部屋を天に帰った時に、豊かなその部屋ではないでしょう。知らない部屋が待ってますよ。主と交われる、いや交わったことない人間なんか分かりません。本当に主と向き合ってかじりついて、その人しか知らないんですから。その場所です。そこに入ったらもう出ることができない、そのような場所。ヘブル人への手紙はそのように主の前に近づくように、近づくようにってずっと招いている構造になっています。そしてヘブル人の手紙は死聖所の構造になっているんです。死聖所の入り口からずっと奥に招いている。いくつも招く言葉が書かれていて、その招きの中に入っていく。これは最初の招きはだんだん小さいところからだんだん大きくなりますね。2章の17節ですね。ヘブル人の手紙の2章の17節。
そこでイエスは神の御前に憐れみ深い忠実な大祭司となって、民の罪を贖うためにあらゆる点において兄弟たちと同じようになられば、ならなかった。主ご自身試練を受けて苦しまれたからこそ、試練の中にある者たちを助けることができるのであると、そのように主は言われ、そしてその後、その招かれるその場所、4章の14節から16節ですね。さて、私たちには諸々の天を通って行かれた大祭司なる神の子イエスがいますのであるから、私たちの告白する信仰を固く守ろうではないか。この大祭司は私たちの弱さを思いやることのできないような方ではない。罪は犯されなかったが、全てのことにおいて私たちの同じように試練に遭われたのである。だから私たちは憐れみを受け、また恵みに預かって慈悲を得た助けを受けるために、はばかることなく恵みの御座に近づこうではないか。苦しみの中で主に近づく、その招きの言葉、近づこうではないかと語られます。そして4章の、6章の1節2節ですね。あ、違う、6章、これはまた別の招きですね。ちょっとついでですが、6章のね、1節2節にも書いてあるんですね。そういうわけだから、私たちはキリストの教えの処方を後にして完成を目指して進もうではないか。今更死んだ行いの悔い改めと神への信仰、洗い事についての教えと安守、死人の復活と永遠の裁きなどの基本の教えを繰り返して学ぶことをやめようではないか。ね、これ奥に入りましょうって意味なんですよ、これ、入り口なんです、これ実は。入り口って結構かなりね、深いところまで実は入り口って言われていることがここで分かります。死んだ行いの悔い改め、これ悔い改めですね。で、神への信仰、まあ、信仰、神様信仰で、洗い事についての教えと、安守、洗礼ですね。そして、安守、これはいわゆる聖霊のバプテスマを授けるときに人たちが、安守しているところがありますけれども、いわゆる聖霊のバプテスマ、そして死の復活と永遠の裁き、つまり 死人の復活と永遠の裁き、つまり死人が復活することと永遠の裁きがありますよと、こういう話が全部もろもろ入っているということですね。でもさらにって、これよく見るとほとんどの教会でこの話をしている話なんですけども、もっとさらに奥ですよ。もっとさらに深みへ。一人一人が奥の深みに入ろうではないかって言ってるんです。で、10章の19節。兄弟たちを、こういうわけで私たちはイエスの血によってはばかることなく聖所に入ることができ、彼の肉体なる幕を通り、私たちのために開いてくださった新しい生きた道を通って入っていくことができるのであり、さらに神の家を治める大いなる祭司があるのだから、心はすすがれて良心の咎めを去り、体は清い水で洗われ、真心を持って信仰の確信に満たされつつ、御前に近づこうではないか。つまり、このように主が招いていて、死聖所の中に入ろうではないか。最初の招きと違いますね。どんどんどんどん具体的に死聖所の中に入っていこうじゃないかって、そういうふうに招いている。完全なる贖いが行われたその場所に入っていこうじゃないか、そういうふうに招いています。そしてその場所が12章の22節ですね。しかしあなた方が近づいているのは、シオンの山、生ける神の都、天にあるエルサレム、無数の天使の祝会、天に登録されている長子たちの教会、万民の審判者なる神、全うされた義人の霊、新しい契約の中保者イエス、並びにアベルの血よりも力強く語る注がれた血であると。いいですか、ここに書かれているのは、まさしく天の御国と直結した場所ですよ。ですから先ほど申し上げた詩編のあの箇所のように、死聖所の奥で主と交わるのであれば、天にいるのか地にいるのかわからない場所に行くんだと、天にまで引き上げるんだって、その場所で全てのものを受け取ることができますよって。でもこれは、いいですか、これはね、確かに私たちはこういうふうに言ってますね。 天ね、キリストと共によみがえらされたのだ、ね、キリストと共によみがえらされ天上で座につかせてくださったのであるという教えを持って、主と共に十字架につけられ死んで、主と共に死んで、主と共によみがえって主と共に天の座についた。でもこれを本当に味わうのはそういうふうに想像した場所じゃないんですよ。そういうふうに頭の中で想像して、そういうふうに書いてあるから、そう決まってるんだ。そのことを想像して、喜んで、自分の気持ちを言うね、喜ばせても、何の意味もないんですよ。そこで得た平安なんて薄っぺらいもんですよ。環境が変われば絶望します。そんないくら想像しても何の意味もないんです。でも主はそんな実体のないものに入れたかったんじゃないんですよ。金持ちの青年を通らしたあの場所ですよ。誰も通れない場所ですよ。人間によっては通れない場所ですよ。いいですか。でも小さい告白を持って主の名を呼ぶという小さい行いによって入っていくあの場所ですよ。死聖所の中に入れたいんです。その場所にどうしても入れたい。そしてそこに入って初めて天の座にまで引き上げられるんですよ。感情を高ぶらせる音楽ではありません。自分で想像してそういうものを一生懸命聖書を読んで頭の中で思い描いた、そんな世界ではありません。この苦しみの中で本当にその平安だけを知ったものっていうのはそこから出ません。出たくない。そしてそれを知ったものはこのためだけに生きたいがために、主のためだけに生きてしまうんですよ。先ほど申し上げました、イエス様が私のために死んでくださったんだから命捨てられますかって、これは歯を食いしばってする告白じゃなくなるんですよ。もうどうでもよくなるんです。わかります。苦しみの中で知らないうちに通って、その中で探し出したその場所を通って、その素晴らしさを本当に知ってしまった人間は、その価値の絶大なゆえに自分の命のことなんかどうにも考えない。それぐらい、わかります。あのね、一回天国に行った人間って、本当に死んでね、天国に行った人間はおそらく帰らないと思いますよ。なぜなら天国が素晴らしい場所だから帰る必要性がないじゃないですか。それと同じですよ。この地上で天国を見た人間はその中から出たくないです。そして、その場所は主のためだけにあるんです。みんなの思いが。主の栄光だけのために存在してるんです。それが私の存在だったんだって知るこの喜びってすごいんですよ。わかります？主を、自分じゃないです。何にも自分の栄光なんかいらないんですよ。主の栄光のためだけに私生きてたんだって思ったら、もう何でもいいくなっちゃうんですよ。そういう主の臨在、主の場所、それを知ってしまったら、そこから出れない。その場所に行ってしまう。そこから出れない。だから忘れちゃうんです。だから主のために自分の命なんかどうでもいい。でも主が望まれるんだったら何でもしますって生き方をします。でもね、そうなって初めて主の計画は一人一人を通して現れるんですよ。自分の中で考え出した何かじゃないですよ。自分の中で何かを、だからここを聞きたくないんですよ、ほとんどの人たちは。痛みがあるから。ね。で、その先の話をいいことばっかり言って、それを想像させてそこに入っているような気分にさせてくれる人はいっぱいいます。でもいいですか、肉体を通って入れない場所です。朽ちるものは絶対通れない場所です。朽ちない場所に朽ちるものがいるのに、でもその中に霊の中に入っていっちゃうんですよ。そこに入れたいって、だからこそその最初のその線引き、主を超える、主を何とも思わない、その線引きを、主はご自身で人間ではできないから入れてください。断ることは簡単ですよ。その試練をね。嫌です。あなたから背を向けますって言えばいいんです。で、あなたなんでひどいことするんですかって避けちゃえばいいんです。でもね、そこに、本当は、誰も得られない、そういう恵みと誰も知らない本当の愛があるんですよ。ちょっとヨブ見てみましょうか。ヨブは義人であるがゆえに全てのものが失われた。ね。そして主に自分がね、悪い自分に罪はないと叫び、そして主は私に聞かれないと叫び、ね、悪しき者たちは罪を犯したままじゃないですかって叫んだ。 それに対して友人たちはね、ヨブが罪を犯したからこんなに苦しんでるんだと言い続ける。ヨブは自分の主張を続けた。その中で少し前に、エリフを通じて中保者であるイエス・キリストの姿、その罪をあがなってくださる方の姿が現れています。今日はそこではないですね。いいですか。主が語りかける場所、その先にそのあがない中保者であるイエス・キリストが現れて主と出会うのであれば、主ご自身、父なる神ご自身に出会うことができる。その主が出会ったその場所を読みます。38章の1節から。この時主はつむじ風の中からヨブに答えられた。無知の言葉を持って神の計り事を暗くするこの者は誰か。あなたは腰に帯びして男らしくせよ。私はあなたに尋ねる。私に答えよ。私が地のもとへを告げた時どこにいたか。もしあなたが知っているなら言え。あなたがもし知っているなら、誰がその土壌を定めたか、誰が計り縄を地の上に張ったか、その土台は何の上に置かれたか、その隅の石は誰が据えたか。かの時には明ける星は愛ともに歌い、神の子たちは皆喜び終わった。海の水が流れ入れ体内から湧き出た時、誰がと思ってこれを閉じ込めたか。あの時私は雲を持って衣とし、黒雲を持って六月とし、これがために境を定め、関および戸を設けていった。ここまで来てもよい、越えてはならぬ。お前の高波はここにとどまるなと、あなたは生まれた日からこの方朝に命じ、夜明けにその徳を知らせ、これに地の節を捉えさせ、悪人をその上から振り落とさせたことがあるか。地は陰せられた土のように変わり、衣のように彩られる。悪人はその光を奪われ、その高く上げた腕は折られる。あなたは、いいですか、この一つ一つが皆さんが朝起きた時に全部主がしていることですよ。創造の場所、主が創造されたその場面、そしてこの一つ一つが、皆さんが目が覚めるためには地球が回って日が出てきて、そして全ての引力があり、空気が収められ、気流があって海があって、その一つ一つは、それが皆さんのためになかったら死んでるんですよ。奇跡的な全部一つ一つの環境は、一つ一つのことが全部整えられていて、いいですか。そして私たちの生理活動が一つ一つ順調に行われて、だから呼吸して朝目が覚められるんです。おはようの一言が本当は言えないはずですよ。でもそれは全世界を主が動かしたっていう姿です。これはね、当たり前だからそのことがわからないかもしれません。でもヨブはあまりにも苦しみの中にあったときに、主ご自身がそのことを表した。それを表されたものは幸いです。全世界を動かして、そして全部を知っている、この後動植物から何から全ての断り理由、全部法則から何から全部語られます。麗しい法則を、あなたは分かるか、あなたは知ってるか、あなたはそれをできるか。全ての生き物、生きとし生けるものの、その全ての、その作られた様、その性質、その全てを全部事細かに見てる。だから私も見てる。そうやって収められてるこの地上、あなたは知ってるか。かつそういうふうに言われたことは確かにあるんですね。苦しみの中に主に、本当に主を呪うように叫んでしまったことがあって、読むみたいに偽人ではないので、こんなにすごい経験ではないんですけども、でも全て失ったと思った時に、本当にその朝目覚めることがどんなに価値があることなのか、今普通に生きていることがどれほど価値があることなのか、どれほど主が愛しているのか、どれほどその一つ一つのことを整えたのか、私のたった一人のために今ここにある空気をなくすことだって簡単なんですよ。でも主はその全てを整えておられた。私が苦しんでいたのは、たったいくつかの条件が主によって差し止められたからでした。だから主を呪ったんですが、しかし主はそのことを全部聞いてご自身を表された。ヨブはそのことを知っている。この苦しみの中で主と顔と顔を合わせて、いいですか、これは何を言っているのかというと、私はあるっていうことを教えてるんですよ。皆さんの根源は、皆さんが生きてるのは、毎日1秒たりとも 私はあるという方の上にしかないんです。天地万物を作られ、すべての最初であられる、始まりであり終わりであるこの方が、私はあると言ってるから、その方の上に、その方の上に私たちが作られて、その方がいるから私たちは生きてるんですよ。私はあるという方がいいですか。あなたを知ってると、あなたのものだ、あなたは私のものだと言うんですよ。皆さん覚えてるでしょう、イエスの血が流されたその姿。イエス様は捕らえられるときに、ね、あなたがイエスかと聞かれたときにこう言ってますね。私はあるってこう言ってんですよ、ね、これは神しか言っちゃいけない言葉なんです。私たちが十字架にかけたのは、私はあるって方です。始まりであり終わりである方を十字架にかけたんです。この方の血の価値がなければ、この方の血が流されなければ、命の代価がなければ、救いがたいほどの罪です。罪ってそういうもんです。その結果が死です。その死を味わわなければいけないのに、私はあるっていう方がただ一度負わなきゃいけない死の裁きをご自身が負ったんですよ。だから言うんですよ。だから私はあるっていう方があなたに言います。私のものだって、私が買い取ったからあなたは私のものだって言えるんです。その血の価値を知ってるじゃないですか。その十字架が成したその御業が、私はあるという方が完了したその技を知ってるじゃないですか。だからこの血と証の言葉は、全てのものに打ち勝つ力を私たちに与えられている。それはそういうもんですね。私はあるっていうものを私たちはもうすでに全部得てるんですよ。その方の血を知ってる、その方と親しく知ってる、その方のものだ。その血によって贖われ、その代価が払われたから、その方の花嫁にされたんですよ。血でしか買い取れない、血でしか洗えない。だから私のものだって言うんです。その方に合ってるんですよ。そして私たちが先ほど招かれたその奥に入れるのは、この方の血がその奥にあるからです。死聖所の中にあるからですよ。私はあるって方の血を知ってるんですよ。だから私たちはその中に入ることが許されるんですよ。その方のその命、その肉が裂かれたから、その中に入れるんですよ。なんで他のものの理由にして入らないって言えるんですか。入るためにいるんですよ。入るために生まれたんですよ。入るために皆さんは新しく生まれたんです。その中に入って存分に主を楽しみながら、つまりそこに入ってしまうのであれば、もう環境なんかどうでも、何が起ころうと、どんな状況になろうと、主の御業が現れるためにあるんだとちゃんと認識して、その部屋の中でいくらでも祈って、主と交わって天の座にいつでもいられるんですよ。その場所です。そこに招いてるんですよ。そこです。今私たちはそこに招かれてるんです。そう、あのエデンの時に出てしまった、あの命の消えの道、閉ざされた道、近道はないです。十字架しかその命の道に入る道はないです。あの十字架に私が共に死んだという、つまりその場所にしかありません。それを通らせるために、小さくとも主に、あなたのもので生きたいと願い、主に近づきたいと願い、あなたのために私は何か全てのものを捧げますと言っていった、その一つ一つのことを主は聞いていて、そこを通らせてくださる。主の招きに応えた者たちに、主はその道を、針の穴のあの道を通らせてくださるんです。もういらないって言わないでください。主は悲しみます。主の臨在を、主を知ってるなんて言わないでください。本当にその中で 主の絶大なる臨在を知ったときに、私はあるって方を知ったときに、皆さんの考えは本当は変わってるはずです。私たち知らないんです、まだ。そこに招きたいんですよ。私はあるという方を知って、その方のものだって生きることっていうのは、どんなに何者にも動じないこの時代であろうが、この世界であろうが、主のために動かす、そのように生きる、主の性格の、その主の性質を預かるんですね。主の性質が現れるためなら、自分の身を性別します。主のものとして本当にふさわしいものにしようとしますから、自分の中に隠れている影、罪、それらのものは一つ一つ主の前に明け渡して解決していくはずなんですよ。難しいことじゃないです。いいですか。罪の生贄は主が払いました。罪の結果としての罪禍の生贄も主ご自身が払ってくださっています。ですから私たちはその一つ一つを主に明け渡し、私たちがイスラエルの民のようにあってはダメなんですよ。それを抱え続けて滅びるためにあってはありまいけません。主の前にその全てを明け渡すためになっていく必要性があります。いいですか。主の招きに応えましょう。今主はこの死聖所の中、針の中を今私たちを通して、そして私たちが小さく告白した主のために生きたい、この始まりはおそらくこの国の破れ口に立ち、ここの国の滅びる者たちのために、主よ、そこに私たちは立ちたいですと小さく言ったあの日の祈りかもしれませんね。 3.11 のあの日に、あの後に私たちはそう祈っていますけれども、でも主はみんな聞いてますよ、みんな知ってますよ、そしてその中に招こうとしていますよ。痛みを恐れないでください。主の御手の中は最も幸いで最も平安です。主の御手に自分のすべてを委ねて祈ってまいりましょう。共に祈りましょう。私たちを招いてくださっていること、あなたのご計画のために、報酬をお願いします。